幸せになる30の方法。その1、幸せは気づくだけでいい。最初にこれを書こうと思ったのはある一人の女性のためです。私は彼女に幸せになってもらいたいと願っていました。彼女から時々愚痴の電話がかかってきます。日常の些細なことです。大抵愚痴は聞くだけで解決します。私は特にアドバイスはしません。ただ聞いているだけです。明るく相槌を打ちながら聞いているだけです。彼女がどう思う？どうすればいい？と尋ねてくることがあります。私はどうすればいいと思う？と逆に聞き返します。考えるのが面倒だからではありません。自分で考えてほしいからです。自分で考えたことしか身につきません。答えが間違っているとか正しいとかは後の話です。大切なことはまず自分が考えることです。自分の問題は自分の頭でじっくり考えることが必要です。私は今幸せです。ある日幸せとは何かということに気づいたから幸せになれました。特別なものを手に入れたわけではありません。考えてある時行くと気づいたのです。その瞬間満たされました。彼女が何に気づいたのと聞きました。私はその時に初めて話します。すると彼女はとても明るくなってくれました。話を分かってくれたようです。私は日頃考えて気づいたことを話しただけです。話がきっかけで気づいてくれたようでした。それだけのことです。気づくだけでいいのです。その時こんな私でも人の役に立つことができたと嬉しくなりました。この出来事がこのサイトを作り始めたきっかけになりました。日頃から幸せについて考えていることをまとめました。幸せになることは単純なことなのです。日常に点在する幸せに気づく。幸せになる30の方法。その2。幸せになるために必要なのは物質的豊かさではなく精神的豊かさ。幸せになるために必要なのは物質的豊かさではありません。精神的豊かさです。精神的豊かさが大切だということはあることがきっかけで気づきました。私の家庭は比較的裕福です。私が留学できたことも両親のおかげです。別の言い方をすればお金のおかげです。私は日頃から高価なものを買っていました。それもたくさんです。物がたくさんあるほど裕福だと思っていたのです。そのため以前の私の部屋には物がたくさんありました。しかし違うことに気づき始めました。高価な物がたくさんあっても心からの満足感がないのです。日常に困ることがないはずなのに心の中は満たされていませんでした。しかしたくさん物を持たなくても親しい友人が一人いるだけで変わりました。すぐ心の中が満たされ幸せを感じることができたのです。もちろん物を持つことで幸せを感じることもあるでしょう。しかし精神的豊かさは友人や家族など人が大切です。そうした経験があり私は幸運にも幸せに気づけました。大切なことは精神的豊かさです。本当は目に見えません。もちろん買うこともできません。幸せとは当たり前のことです。友人が優しく話しかけてくれたこと、両親からの教育、友人が誕生日を覚えてくれていたこと、自分のことを心配してくれること、誰かが助けてくれたこと、どれも些細なことですが大きな幸せです。自分の周りにはすでにたくさんの幸せがあることに気づきます。それらは精神的なことですからお金で買えるものではないし見えるものでもありません。しかし生きるために大切なことです。幸せになるために大切なことです。それに気づきましょう。幸せとは手に入れることではなく気づくことなのです。幸せはそこから始まります。今置かれている状態がどれだけ幸せであるかということに気づくことが大切なのです。精神的に豊かになる。幸せになる30の方法。その3、人生で幸せになるコツは好きなことを徹底すること。好きなことはとことん好きになりましょう。手加減はご法度です。好きなことは好きなだけしても構いません。好きなことは集中できます。好きなことでわからないところやできないことがあっても根気で乗り越えることができます。やり遂げたときはやった、嬉しいという素直な達成感が得られます。好きなことを貫きましょう。こんなに好きなことばかりをやっていて本当にいいのだろうかと心配になってくるでしょう。大丈夫です。途中でやめる必要はありません。好きなことに対してくらいは一生懸命にならないと好きなことに対して失礼です。昔から私は読書が大好きです。昔から知的好奇心は旺盛です。どのくらい読んだのか数えきれません。あらゆることを知りたい性格です。その性格があってこのウェブサイトを始めました。自分から進んでやることはよく身につきます。気づけばやっていることが好きなことです。好きなことを目いっぱい経験し貫くといつしか才能へ変わります。才能は最初からあるのではありません。才能の始まりは好きなことをすることです。好きなことをたくさん量をこなしているとある時から質へと転化します。質へ転化して懲りずにどんどんこなすとさらに磨かれます。それが才能になってしまうのです。ただし好きなことを邪魔する要因は今の社会にはたくさんあります。学校や会社があります。場所がなかったり時間がなかったり資金が不足したりします。言い訳はいくらでもできます。しかし諦めないでほしいのです。一回しかない自分の人生を好きなこともせず言い訳だけで終わってしまうのはもったいないです。もっともっと自分が喜び楽しむ人生と素直に向き合うべきではありませんか。好きなことをしていると生き方に活気が満ち溢れます。好きなことを徹底することが人生で幸せになるコツです。失敗が失敗でなくなり恐怖が快感に変わり不安が面白く感じるようになります。生き生きするから好きなことをするのではなく好きなことをするから生き生きできるのです。自分の好きなことを徹底的に貫く。幸せになる30の方法。その4、本当の成長は一人の時間の中でしていくものだ。街を歩いているとよく友人同士で群れをなして行動しているのが目につきます。それはそれで結構なことです。友人と一緒にいると楽しみは2倍に、悲しみは半分になります。しかしだからとはいえ行動するときはいつも友人と一緒というのでは困ります。寂しさを紛らすためにいつも友人といる、友人と一緒にいる方が楽しいから、いろいろな理由があることでしょう。しかし本当の成長のためには一人の時間が必要です。自分と話をするためです。友人と話しているときは友人の意見です。自分が経験したことや自分が感動したこと、自分が悩んでいることなど、それらを本当に消化するのは自分です。本を読みながら一人の時間を楽しむことでも構いません。 一人で買い物に行くことでも構いませんし、一人で旅行することも良いことです。自分で考えたことは自分の身となり血となって確実に身についていきます。私の友人の一人にギタリストがいます。彼はいつも一匹狼になり、身の回りの問題について深く考えています。なぜいつも一人でいるのと聞くと、一人の方が自分のことを考えることができるからと言いました。彼は一人の時間によって自分を見つめているのです。一人にならないと冷静に自分のことを考えることができないことを知っているのです。間違ってもいいのです。答えを受け売りで見つけるのではなく、自分が考えて出した答えで間違う方が本人には成長します。一人の時間を毎日30分だけでも構いません。一日の中に一人の時間を持つようにしましょう。一人で行動する人が成長できるのです。一人の時間を持つ。幸せになる30の方法。その後、あなたの人生には一つの無駄もない。あなたの人生は一つも無駄がありません。やるんじゃなかった。無駄だった。こんな言葉がよく聞かれます。それは本当に意味がなかったことなのでしょうか。そんなことはありません。もちろん意味があります。トライして無駄と思ったなら、それをやって無駄だったことが分かったのです。一つ進歩ありです。しようかと迷った挙句、結局しなかったという人と比べれば、格段の進歩があります。それが成功でも失敗でも、行動したことは高く評価されます。行動しただけで合格なのです。行動すれば必ず経験が残ります。無駄だったと思えることがあれば、どこが無駄だったのかを探してみましょう。簡単に見つかります。無駄をひっくり返せばいいのです。それが成長です。見つかったこと、発見できたこと、分かったことなどがあったというのに、本当に無駄だったと言えますか。そんなことはありません。人生に無駄なんて一つもないのです。すべて成功です。すべて貴重な経験です。そんな宝物を今この一瞬でさえ手に入れている最中なのです。24時間あなたはどんどん成長しています。頭の中に経験という知的財産が残っていくということです。その知的財産を使って次からはもっとうまくいくように工夫しましょう。気づくだけでいいのです。それだけでも立派に成長します。考えたことはすべて成長へと変わるのです。人生では一つの無駄もないことに気づく。幸せになる30の方法。その6。思っているだけでは実現しない。希望を口にすることで思い描いた道が切り開く。お願いしますは魔法の言葉です。挑戦したいと思うときや実現してほしいと思うときは魔法の言葉を口にします。やってみたいことや頼みたいことがあるのに思っているだけでは実現しません。念じるだけで物を空中浮遊させることはできません。超能力者ではありません。願望の実現はもっと単純で簡単です。ほんの一言お願いしますと口にするだけでいいのです。できなかったらどうしようと悩むのではなく、できたらどうしようと前向きに悩んでください。明るい気持ちになり始めます。少しの間胸の高鳴りが止まらないかもしれませんが、そうした時間も楽しみましょう。行動することは積極的な行為です。素晴らしい行為です。行動してもうまくいかない時があります。もしかしたらお願いしますの一言が足りなかったせいかもしれません。言うのを忘れていたら次から口に出しましょう。すでに言っていればもう一度お願いしますと繰り返してみましょう。何をお願いしたいのか相手にきちんと伝えることが必要です。希望をきちんと口にすることで周りへと伝わり、思い描いた道が切り開いていきます。うまくいったらどうしようと前向きに悩んでしまいましょう。うまくいったら次はどうしようかと考えていると人生が明るくなります。お願いしますと言って行動を起こす。幸せになる30の方法。その7。生きがいとは人に喜んでもらうこと。生きがいを見つけると人生が生き生きします。私の生きがいは人に喜んでもらうことです。人の幸せが私の幸せです。では私の人生の目的は何かというと幸せです。自分が幸せになったり他人を幸せにさせたりするのが私の人生の目的です。この目的は一生涯の夢です。自分だけが幸せを感じていても本当の幸せだとは言えません。本当の幸せは人に喜んでもらった時に感じることができます。そもそも私がこの本を書くきっかけもある女性に喜んでもらうためにです。いつも私の話を聞いてくれたり励ましてくれたり賛成してくれたりしてもらってお世話になっています。私は幸せです。幸せだからこの幸せをその人にも分けたくなります。本当の幸せを追求するといつか必ずここにたどり着きます。幸せは自分の内側からだけでなく外側からも感じて初めて完成します。自分が幸せで彼女も一緒に幸せになってくれると私は内からも外からも幸せを感じることができます。それが本当の幸せです。それが私の人生の生きる目的、幸せです。目的、つまり夢を果たすために生きています。私には夢があります。私の幸せの方程式を紹介します。私は好きなことをたくさんします。お金を払って本を読み、映画を見て人と出会い、好きな仕事を通じて学びます。それが頭の中に知的財産として残ります。お金が目に見えない知的財産として変わります。ここまで来ると経験という知的財産は消去不可能です。お金が消えた代わりに消えることのない知的財産へと姿を変えたのです。次に私はその知的財産を使って本を書きます。私は考えるのが大好きです。だから考えながら本を書きます。好きなことだから集中できます。できないことがあっても根気で切り抜けることができます。すると頭の知的財産は本へと変わりました。ものですが精神的なものです。今までいろいろなことを経験していたノウハウやエピソードが詰まっています。単なるものではなく精神的なものです。その本作品で得た収入でまた好きなことをやります。読書、映画、仕事や人付き合いなどです。それがまた知的財産となって本になる繰り返しです。本が出来上がったらそれだけでとても幸せです。それを読んでくれた人も一緒に幸せになってもらえればもっと幸せです。その時に初めて私は内と外からの本当の幸せを感じ、人生の目的、幸せとなります。この繰り返しです。今あなたが楽しんでいることを突き詰めればいつか人のためになります。好きなことは人それぞれです。意識的に見せたり食べたり触ってもらいましょう。相手が喜んでくれると自分も嬉しくなります。幸せだなと感じるのです。人に喜んでもらうという生きがいを持つ。幸せになる30の方法。その8。悪いのは行動だけ。 自分の人格まで否定しない。前向きに行動をしていると、時には失敗してしまうことがあります。失敗するのは仕方ありません。積極的に行動した領収書です。もちろん、うまくいくに越したことはありませんが、完璧な人はいませんから失敗することもあります。時には、怒鳴られることもあるでしょう。しかし、誤解しないでください。怒鳴られたとしても、あなたは悪くありません。悪いのは、行為だけです。怒鳴られると、自分の人格を否定されたかのように感じます。しかし、違います。人格を否定しているのではありません。ただ、行為が悪かっただけです。人格まで否定しているわけではないので、落ち込む必要はありません。むしろ、悪い行為が見つかっただけでも、喜ぶことです。普通は、わざわざ叱ってくれません。私は、小さい頃、よく親や先生に叱られました。叱られるたびによく落ち込んでいました。なぜ自分ばかり叱られるんだろうと不満を感じていました。しかし成長するにつれ分かりました。叱ることは実は面倒なことなのです。叱る価値さえない人なら普通は無視をします。すぐ会社を辞めさせるか突然仲間から外されます。叱ることは面倒なことだからです。わざわざ時間をかけて悪いところを指摘してくれるのはあなたに叱る価値があるからです。成長する見込みがあるからです。人間としての価値を認めてもらっているのです。落ち込む必要はなくバネにすればいいのです。悪かったところは素直に認めましょう。反省して次からはうまくやればいいのです。叱られたくらいで自分の人格まで否定しないようにする。幸せになる30の方法。その9。すべての最後をありがとうで締めくくると幸せに気づくことができる。幸せに気づくことができる魔法の言葉があります。ありがとうです。あなたの周りはすでに豊かさであふれています。にもかかわらずなかなか気づくことができません。そこで魔法の言葉ありがとうを言ってみましょう。すると見えなかったありがとうに気づけます。友人の存在にありがとう。親の優しさにありがとう。蛇口をひねれば水が出てくることにありがとう。気が使えることにありがとう。感謝すべきことはたくさんあります。本来人はとても幸せなのです。ただし、なかなかみんなそれに気づいていません。世界は今、資本主義社会です。物が少なかった時代は物を手に入れることに貪欲になりました。それは良かったのですが、その欲が今でも大きいことが心配です。今は物が溢れる時代です。物質的に豊かな時代になりました。物が溢れすぎていて精神的豊かさが埋もれてしまっています。もちろん物があることは幸せなことです。しかし、所有が一番の豊かさとは限りません。幸せに必要なのは物質的豊かさではなく精神的豊かさです。物の所有ばかりに偏りすぎず精神面の重要性に気づきましょう。今自分がお世話になっていることすべてにありがとうと言ってみましょう。すべてに対してと言って差し支えないほど実は恵まれています。すべての最後をありがとうで締めくくってみましょう。あなたが感謝の気持ちを持てば周りの様子が違って見えてきます。幸せはなるものではなく気づくものなのです。すべての最後をありがとうで締めくくる。幸せになる30の方法。その10。性善説を意識すると人に優しくなれる。性善説を知っていますか？昔中国の孟子が説いた教えです。人の本性は善である。悪は善のために生まれるという善大一主義の教えです。人はすべて性善説の上に成り立っています。悪いことや嫌なことをする人も何かそれなりのわけがあるのです。私がアメリカのロサンゼルスに留学していた頃、数多くのホームレスを見てきました。日本は比較的貧富の差が小さい国です。それに対してアメリカは貧富の差が大きい国です。お金を持っている人は持っていますが、持っていない人は本当に持っていません。その日暮らしという生活です。そんなホームレスを見ていると、今日を生きることに必死であることが伝わってきます。私はなぜそんな状態になってしまったのだろうかとよく不思議に思っていました。時々ホームレスを人間にかと軽蔑する人がいます。たとえホームレスでも私たちと同じ人間です。好き好んで家を失ったわけではなく、それなりの事情があったのだと解釈しましょう。銀行強盗をする人や人殺しをする人は本人が好きでやっているわけではありません。身なりや外見だけを見て判断するのではなく、いろいろな角度から見てほしいのです。その人は善の心があって、その結果そうなってしまったのです。赤ちゃんはみんな真っ白な心を持ってこの世に生まれてきます。悪いことを企む赤ちゃんなんて一人もいません。それが大人になるにつれ、学校、家族、会社などの環境の中で何かがあったのです。性善説。これは人間関係のキーワードです。性善説を意識しながら人と接していきましょう。優しい気持ちになれます。あなたも含めて実はみんないい人なのです。性善説を信じる。幸せになる30の方法。その11。幸せな人に共通する3つの口癖。一緒にいるとこちらまで明るく楽しい気分にさせてくれる人がいます。幸せそうな人は素直に羨ましいですよね。自分もそうなりたいと思います。幸せそうな人を見ながらなぜこんなに楽しく明るくなれるのだろうと考えているうちにハッと気づきました。ある3つの口癖が共通しているのです。ありがとう。ごめんなさい。お願いします。シンプルで当たり前の言葉です。しかしこれほど奥の深い言葉もありません。ありがとうという言葉で感謝をストレートに伝えることができます。ごめんなさいという言葉で過ちを素直に認めることができ、人間関係の誤解を解けます。お願いしますという言葉で自分が願う希望を叶えやすくなります。シンプルですが奥の深い言葉です。この3つをきちんと口にできる人は人生が豊かになります。楽しく明るく幸せになります。魔法の言葉のようなものです。魔法の言葉に魔法の杖は不要です。口一つあるだけで十分です。プラス思考の口癖を使うほどあなたも周りの人も気分が良くなります。気分よく毎日を送るためにありがとう、ごめんなさい、お願いしますを口癖にしましょう。明るい口癖を身につける。幸せになる30の方法。その12。笑顔でありがとうを言うと幸せの神様が舞い降りる。魔法の言葉ありがとうの使用上の注意です。笑顔で言いましょう。ありがとうを言うとき、もちろんそれだけでも効果はあります。それに加えて笑顔で言うともっと効果があります。ちなみに歯を見せたら完璧です。誰でもありがとうと言われると嬉しいものです。私もここまで来られたのはたくさんの人にお世話になってきたからです。自分一人の力では到底ここまで来ることはできませんでした。 ここまでに来る途中に今になってありがとうを言い忘れていたことに気づきます。だからとはいえ、手遅れではありません。今からでもまだ間に合います。ありがとうを伝える方法はたくさんあります。手紙、ファックス、電話、バイク便、宅配便など手段はいくらでもあります。もちろんお礼を直接会って伝えても喜ばれるでしょう。あらゆる手段を使ってほしいのです。感謝の気持ちが伝わればいつかまた助けてもらえます。自分の心もすっきりします。過去の人だからとはいえ放っておかないようにしましょう。幸せの神様は感謝する人のもとへ舞い降りてきます。あなたが今お世話になっている最中なら今すぐ笑顔でありがとうと感謝しましょう。相手は必ず喜んでくれます。感謝をするときは笑顔でありがとうと言う。幸せになる30の方法。その13。一人として同じ人はいない。人それぞれだ。私の母は機会があるごとに口にするフレーズがあります。人は人。自分は自分というフレーズです。幼い頃は見識が狭く意味がよくわかりませんでした。むしろ人と同じであることの方が良いことと思っていました。しかし19歳の頃から留学を始めて私の価値観が大きく変わりました。アメリカのロサンゼルスは人種のるつぼです。世界各国からいろいろな人が集まっているところです。ロサンゼルスで生活を始めた衝撃は今でもはっきり覚えています。いろいろな人種や文化が同じ都市に集まって暮らしています。日本人、韓国人、中国人、アルメニア人、ベトナム人、イタリア人などです。本当にいろいろな人がいるなと痛感しました。それだけたくさんの人が集まっても秩序がありました。アメリカにはお互いの違いを認め合う考え方が文化としてあります。素晴らしいと思ったのです。そうした経験を重ねるうちに自分の見識の狭さを恥じました。その時母の人は人、自分は自分という言葉を思い出しました。同じ人はいない。人それぞれということです。納得した瞬間です。その時から多くの人を寛大な目で見ることができるようになりました。偏見や先入観が消え、ありのままを受け入れることができるのです。それは自分に対しても考えることができるようになりました。私は他の人と変わっていると感じます。変わった部分が誇らしく感じられるようになりました。日本の社会はみんな同じようにするための教育がまかり通っています。みんなと違っていると変な目で見られたり、いじめにあったりします。誤解を恐れずに言えば出る杭が打たれやすい社会です。受験一つにしてもみんなが同じ一つの答えを答えることができるかどうかの試験です。みんなと同じ答えを出せない人は落ちこぼれと言われます。それでは想像力が養われません。そういうのが苦手で抵抗がありました。答えはいくつあってもいいし、答えを見つける方法もたくさんあっていいはずです。自分の視野を広げるためには一つの価値観だけでなく、たくさんの価値観を吸収すればいいのです。たくさんの人と出会い、たくさんの経験をして、たくさんの本を読んでいきましょう。変わった性格だねと言われることが快感になるのです。変わっているねと言われたら喜ぶ。幸せになる30の方法。その14。空間、お金、物は取り戻せても時間だけは取り戻せない。好きなことをするのに待つ必要はありません。今すぐやり始めましょう。何でも始めたいと思った時がベストタイミングです。世の中には2種類のタイプの人がいます。やりたいことを今すぐ行動する人といつまで経っても行動しない人です。私は考えることが好きです。考え方を表現したい欲求があります。これを書いている最中もまだ知識が足りないのではないかと首をかしげる時があります。それでも私は今やります。十二分になるまで待っているうちに人生が終わってしまうでしょう。もっと経験を積んでから、もっと資金に余裕ができてからと言っているとその時が来ればもっと経験を積んでから、さらに資金を貯めてからと思うでしょう。完璧を求めるとキリがありません。本当に好きなことであるなら待つことは諦めることです。人生はあっという間に過ぎるというのにのんびりしている場合ではありません。今から始めれば今すぐ充実した生活になります。失敗も挫折も成長するための材料になります。自分らしい人生が遅れていることに喜びを感じます。今から始めれば10年後にはプロになっていることでしょう。今からでも遅くはありません。少しでも早くから好きなことに手をつけられればその瞬間から充実した人生が遅れます。それに気づくことが大切です。好きなことは今すぐ始める。幸せになる30の方法。その15。友人の力は不思議。悲しみを半分に喜びを2倍にしてくれる。幸せになるために大切なことは精神的豊かさです。具体的な精神的豊かさの一つに友人があります。友人は幸せに関係する大切な存在です。友人の力は不思議です。悲しみは半分にする一方、喜びは2倍にしてくれる力があります。友人は人生を豊かにするために必要な存在です。友人と仲良くなるのに待つ必要はありません。積極的に仲良くなっていいのです。友人が悲しむときはあなたの出番です。友人が喜んでいるときはあなたも一緒に喜んであげましょう。友人の幸せはあなたの幸せです。その基本はギブギブです。見返りを求めない純粋な気持ちの表れです。ギブテイクではきちんと恩は返してくださいという意味になります。ギブギブはまずあなたから先に始めることが大切です。友人のために力になってあげましょう。それはお金では買えない友情へと変わります。さらに時間というトッピングも合わせれば親友になります。実際親友までになるにはとても時間がかかるものです。親友とは同心になれる関係です。利害関係なしで付き合っていける関係です。何でも話せる関係であり、困った時にはあなたのことを心の底から心配して遠くからでも駆けつけてくれる関係です。貴重な存在です。人生にたった一人でいいから親友がいるなら幸せです。二人もいたら小躍りするところです。親友はあなたにとって本当にかけがえのない存在です。幸せを運んできてくれる存在になるのです。友人を大切にする。幸せになる30の方法。その16。人は誰かに存在を必要とされるときに幸せを感じる。人は誰かに必要とされるときに幸せを感じます。必要とされるための2つの大切な要素があります。能力と存在です。必要とされるときは必ずどちらかが関係します。時には能力と存在の両方のときもあります。大抵の友人や自分に関係ある人はあなたの能力を必要とします。あなたの知識や技術を必要とするのです。もちろんそれも大変嬉しいことです。 そこでもう一つ知っておきたいことは、能力にはあなたの代わりがいるということです。例えば、日本料理の技術を取得した人が2人いるとします。上手な人と、もっと上手な人です。店で料理を作ってもらうのは、一番上手な人にやってもらいます。お客さんに2番目に上手な人の料理を出すのは失礼なことだからです。1番から下は不要です。必要でなくても補欠ということになります。1番以外は補欠になってしまうのです。能力の場合、競争の世界なのです。2番や3番は1番になろうと必死になります。1番は追い抜かれないように必死になります。能力中心の競争はずっとにらめっこ状態が続きます。これは疲れます。能力主義の日本がストレスで悩むのも無理ありません。対策としては自分の価値を変えればいいのです。あなたの本当の価値を能力から存在に変えるのです。存在に自分の価値を置けば競争はありません。世界であなたはたった一人です。オンリーワンなのです。あなたのことを変わっている人だと言われるところに働きに行きましょう。あなたの変わっているところに価値を認めてくれる人がいればお世話になりましょう。私は友人を一人も捨てることができません。私の目にはどの人も全然違って見えます。実際同じ人は一人もいません。ストレートな発言をする人、人望のある人、優しい人、面白い人、みんながそれぞれの個性を持っています。先ほどの料理人の例も、一番料理が上手い人が能力で雇われるなら、二番目は存在で雇われるといいでしょう。彼がいると場が明るくなる、みんなやる気になるようなそんなムードメーカーになります。料理技術という能力があり、ムードメーカーという存在があるなら、彼は二番でも一番より強い存在です。能力と存在の例はあらゆる人間関係に通じます。親子関係や好きな人との関係は存在主義の関係です。仕事での利害関係、年功序列や終身雇用の崩壊は能力主義の関係です。あなたの能力はどんどん伸ばしましょう。個性はさらに伸ばしましょう。日本社会では出る杭は打たれますが、出過ぎた杭は打たれません。出過ぎた杭に存在を感じるのです。能力より存在に価値を置く。幸せになる30の方法。その17。今という時間ほど生きるために大切な宝物はない。あなたは24時間、神様からかけがえのない宝物を受け取り続けています。それに気づいていますか？今です。今を常にあなたは神様からプレゼントされています。実は世の中、時間は一つしかありません。今だけです。あなたは今を一生涯ずっと神様からプレゼントされると約束されています。誰が約束したのかはわからないけれど、この約束は自分で破りたくても破れません。英語でプレゼントには2つの意味があります。今、現在という意味とプレゼント、贈り物という意味です。おや、神様のいたずらでしょうか。偶然にもプレゼントという意味である今、現在という意味は同じプレゼントという言葉で表現できます。今があるからあなたは今いろいろできます。目に見えない不思議な存在です。物ではありません。心で感じる精神的なことです。今ほど激しい新陳代謝はありません。人はいろいろなことに頭を悩ませますが、今が新陳代謝していくおかげで生まれ変われます。今、現在でさえあなたは生まれ変わっているのです。怪我をしても大丈夫です。時間が経てばいずれ治ります。失恋しても大丈夫です。時間が経てばいずれ立ち直れます。緊張していても大丈夫です。時間が経てばいずれ慣れます。恥をかいても大丈夫です。いずれ恥でなくなります。時間の経過とともに全てが新陳代謝しているおかげです。年を重ねると人の免疫作用である新陳代謝の速さは遅くなります。しかし今という新陳代謝はいつまでもスピードが一定です。しかもとてつもない速さです。追い抜くことも追い抜かれることもありません。追いつくことだけで精一杯。スピード違反で警察が来ることもありません。それくらい激しく速い新陳代謝なのです。何があっても大丈夫です。心配する必要はなく、時間が経てば何とかなります。今というのは今を生きるために大切な宝物なのです。今があるだけでどれだけ幸せであるかあなたは考えたことがありますか？今があるだけで何でもできるのです。今を生きる。幸せになる30の方法。その18。自分よりレベルの高い人を見つけ生活向上の糧にする。自分の友人関係を振り返ってみましょう。自分からその人を見て精神的に豊かだなと思えばあなたも同じくらい精神的に豊かです。人は自分の精神的豊かさに応じた人と出会えます。波長や価値観があるという意味です。似た者同士が引きつけ合う法則があるのです。しかし、ここからが大切です。似た者同士で楽しむのもいいのですが、それで満足するのは進められません。ぜひ、自分よりレベルの高い人を見つけましょう。成長するためです。自分もあんな風になりたいという手本を見つけ、真似ながら振る舞います。振る舞っているうちに、いつかそうなれます。同じ行動をすることは同じ価値観で生きることです。相手のレベルに引き上げられ、自分がレベルアップしていくのです。これを心理学では ASIF の法則と言います。そのように振る舞うという意味です。そのように振る舞っていれば、いつか本当にそうなります。大切なことは自分にとって手本となる人がいるかどうかです。手本を一人でもいいので見つけて真似をしましょう。手本は会社の先輩でも本の著者でも映画の主人公でも構いません。レベルの高い人の生き方を参考にして生活向上の糧にするのです。この人はすごいなと思う人でいれば素晴らしい先生に恵まれている証拠です。自分もそうなりたいと思うことはそうなれる可能性を秘めています。弟子になり学べるところは全て学んでしまいましょう。自分よりレベルの高い人を見つけて生き方の手本にする。幸せになる30の方法。その19。過去のために今必死になるのではなく、未来のために今必死になろう。あなたの人生は過去向きですか？それとも未来向きですか？人には2種類の人がいます。1、今の状態を維持しようとする人。2、今より良くなろうと努力する人。自分の考え方が過去向きか未来向きかでわかります。私は高校2年の修学旅行から写真をよく撮り始めました。自分の過去を残しておきたい欲求です。以後、22歳までの間に1000枚を超える写真の山によって自分の過去を確認していました。自分がきちんと前に進んでいるかどうか不安だったのです。自分の過去がきちんとあったことを証明したかったのです。そのためにいつもカメラを持ち歩き、何かあればシャッターチャンスと思いシャッターボタンを押す。そのためにその瞬間の経験をいつも純粋に経験できていませんでした。経験の最中にカメラのことが頭にあったからです。 2003年のカウントダウンはニューヨークのタイムズスクエアで過ごしました。新年を迎える瞬間、3、2、1とみんなが一つになっている中、私はカメラに必死だったのです。その時からです。あれ、何か違うな、と気づき始めたのは、いつも過去のために必死となり、純粋に今を感じていなかったのです。それに気づいてからは写真を撮るのをやめました。写真を撮るという行為が妙に虚しく感じられるようになったのです。その後、今まで撮った写真を全部捨てました。過去のために今必死になるのではなく、未来のために今必死になろうと心を一新したのです。せめて写真を捨てなくてもよかったのに、とたくさんの人に言われました。私はやるかやらないかはっきりした性格です。ぐずぐずするのは苦手です。実際、写真を全部捨てた後は驚くほど心が軽くなりました。思ったより軽くなり、本当にびっくりしました。写真という鎖から解き放たれて、今まで自分がどんなに縛られていたかに初めて気づきました。写真があってもなくても問題なく生きていけることにも気づきました。私は昔、写真がなくなれば人生終わったと思ったものです。写真がなくても生きていけます。写真がなくて生きていけないなら、カメラができる昔の人たちは生きられなかったはずです。さすがに写真を捨てるということに抵抗感を抱く人も中にはいることでしょう。そういう人は無理をしてまで写真を捨てる必要はありません。前向きになりたくても写真を捨てることには抵抗があるという人は、せめて過去にこだわりすぎないようにすればいいのです。私がしたことは、自分にとって写真は後ろを振り返って後悔をするための材料になってしまっていたから捨てたわけです。別の方法を使い前向きになれるならば、どんどん実践していきましょう。後ろを振り返ってしまってなかなか前向きになれない人は、後ろにあるものを捨てればいいのです。根本的に後ろを振り返ってしまうこともなくなります。どうすれば前向きになれるかを自分なりに考え実践していくことが大切なのです。未来向きに今を生きる。幸せになる30の方法。その20、全力で好きなことをしていると失敗の痛みが緩和される。学生時代100メートルハードルを走ったことがありますか？ハードルを飛び越えながら走る競技です。上手に飛び越えるつもりがうっかりハードルの一つに足が引っかかり、ハードルを倒してしまいます。痛そうに見えるのですが、実際やってみるとそうでもありません。走っている最中は走ることに夢中になっているので、痛みがあまり感じられないのです。人生もこれと同じです。人生を100メートルハードルの競争で例えてみましょう。人生には2つのことしかありません。目的と目標です。ゴールが人の目的にあたり、途中に立ちはだかるハードルが目標です。人はゴールに向かって全速力で走ります。途中でいろいろなハードルがあります。高いハードルや低いハードルがあります。高さの変化するハードルもあれば、動くハードルなどもあり、様々です。ハードルは必ず飛び越えなければいけないわけではありません。避けることで前に進むこともできます。ただし、何も得ることなく進むことになります。せっかく成長できるチャンスを見逃すことになります。勇気を持ってハードルを飛び越えようとするとき、ミスをしてハードルを倒してしまうことがあります。もちろん痛いですが、不思議と痛みが小さく感じることでしょう。何かに当たったかなというくらいです。全力が前に進もうとする集中力が痛みを和らげるのです。どんどん前へと進んでいくため、調子がいいのです。行動しない人は失敗が怖いと言います。しかし、怖い怖いと言っているうちは全力をまだ出していない証拠です。実際に全力で好きなことをしているほど痛みはあってなくなります。怖くなくなるのです。大切なことは全力になることです。全力になれば痛みは小さくなります。人生における恐怖も小さくなるのです。好きなことのために全力を出す。幸せになる30の方法。その21。ごめんなさいと言うだけで失敗は乗り越えられる。何かに失敗してしまったとき、ごめんなさいと言えば立ち直れます。まず、何よりその一言からです。世の中には、たったこの一言がなかなか言えない人がいます。それも意外に多いのです。ごめんなさいの一言を、プライドや肩書きが邪魔をしてなかなか言えないのです。プライドや肩書きは捨てても大丈夫です。それらがなくても人生はうまくいきます。むしろ、プライドや肩書きがあると自分が本当にやりたいことから遠ざかってしまいます。ありがとう。ごめんなさい。お願いします。この三つは人生を明るく楽しく生きていくために必要な言葉です。この三つの言葉がしっかり言える人ほど人生がうまくいきます。幸せになれます。簡単な一言ですから、心を込めて言うのがコツです。私は小さい頃、その3つの言葉を言うときによく母から心がこもっていないと言われていました。心がこもっていないと相手の心に届きません。心を込めるコツがあります。ありがとうというときは笑顔で言うことです。ごめんなさいというときには頭を下げて言うことです。お願いしますのときは相手の目を見つめることが大切です。簡単ですから、特に子供が得意です。大人になるにつれて言いにくくなっている人が多いです。子供はごめんなさいとはっきり言えるから、たくさんの失敗を乗り越えることができているのです。ごめんなさいと言えるようになる。幸せになる30の方法。その22。話しかけられるためには話しかければいい。愛されるためには愛してしまえばいい。愛されるコツは、初めにこちらから愛してしまうことです。愛されるまで私は動かないと頑固になると逆効果です。むしろこちらから積極的に愛してしまうとうまくいきます。どんどん愛されるようになります。私は幼い頃、人が話しかけるまで動かないし、話しかけもしない性格でした。相手がどんな人なのかわからないから不安だったのです。しかし本当は相手も不安なのです。こちらからその不安の鎖を解くといいのです。自分が不安になるのが嫌だから、ある時から不安を解消するために話しかけるようになりました。話しかけられるのを待っている方が疲れるのです。積極的に話しかけるようになってから、みんないい人だと気づきました。私が話しかけたことで仲良くなり、お互いの緊張も和らぎました。こちらから話しかけたことで緊張の鎖が解けたのです。最初にこちらから愛してしまうのがコツです。愛されるようになります。大げさに考えなくても、まず軽く話しかけることから始めるだけでいいのです。あとは自然にうまくいきます。自分が愛されるために、まず他人を愛することから始める。幸せになる30の方法。その23。物がたくさんなるとやりたいことができなくなる。物は多く持つ必要はありません。物をあまり多く持ちすぎてしまうと、本当に大切な精神的なことが見えなくなります。その上、空間までなくなります。物を少なく持つ代わりに一流品を持てばいいのです。一流品の方が長期で見て経済的です。 物を少なく持つ代わりに自分にとってのこだわりを持つようにすればいいのです。私の家庭は昔からたくさんのものがありました。これは何かに使えると思い、どんどん家に物が溜まっていったものです。必要だったら必要な時に買えばいいのです。必要でないものをもし物時のために取っておくと家にどんどん物が溜まっていき溢れます。物がもったいないという人がいれば空間がもったいないと言い返せばいいのです。物がたくさんあるせいで空間がなくなってしまうのです。大切なことは物より空間です。空間がなくなるということは心に余裕がなくなるということです。人間の精神的なところに影響を及ぼしてしまうのです。物がたくさんあると空間がなくなる。空間がなくなると余裕がなくなる。余裕がなくなるとやりたいことができなくなってしまうのです。物がたくさんあるとやりたいことができなくなるのです。物がたくさんあっても幸せにはなれません。物より精神的に余裕があればやりたいことに集中できます。空間は精神に影響を及ぼすのです。物より空間を大切にする。幸せになる30の方法。その24。家族との関係が安定する人は人生も安定する。家庭は人生の土台です。家庭を大切にすることは自分の人生を大切にすることでもあります。親とこの関係は犬と飼い主のようなものです。最初は鎖で繋いでいますが、犬が成長するにつれて鎖を解いていきます。鎖を解かれて外の世界へ飛び出しても最後は家に戻ってきます。鎖なしで勇気を持って外の世界へ飛び出せるのは飼い主との強い心の結びつきがあるからです。親の元を子供が離れていくことができるのは親との強い心の結びつきがあるからです。心の結びつきは目には見えません。けれどきちんと繋がっているのです。自分の家庭を大切にすることは親との信頼関係も大切にするということです。親との信頼があればどんどん外の世界にも立ち向かっていくことができるようになります。いざという時助けてくれるという安心感が子供を強くさせていきます。親のためにも子のためにもまず親子の結びつきを強くすることです。家族を大切にするということは自分を大切にするということになるのです。一番大切な精神的な結びつきは家族の中にあります。家族を大切にする。幸せになる30の方法。その25。褒めることは人間関係の大切な潤滑油。人には褒められたい欲求があります。褒められるのを待っています。少しでも良いところを見つけたらどんどん褒めてあげましょう。褒めることで本人は自信がつきます。自信がつくからどんどん行動します。行動するからどんどん伸びていきます。行動して失敗してもまた褒めればいいのです。よく頑張ったね。次も期待しているよ。友人からの心強い一言で嬉しくなるものです。私は友人と話したりするときにはできるだけ楽しく会話をするように心がけています。いつも会話の最中にはどこか褒めるところがないかを探しています。褒めることが習慣になるとこれが無意識にできるようになります。服のセンスがあるよね。デザインがよく似合っているよ。髪が伸びたね。些細な一言で構いません。褒めるときには笑顔で明るく褒めるともっと相手は喜びます。褒めることは人間関係の大切な潤滑油になるのです。他人のいいところを見つけて褒めてあげる。幸せになる30の方法。その26。他人を幸せにするにはまず自分が幸せになる。外から感じる幸せは他人を助けることから得られます。大切なことは他人を幸せにするためにはまず自分が幸せであることです。自分が他人のために何ができるのかと考える前にまず自分が楽しむことが必要なのです。例えば美味しい料理で他人を幸せにしたければ好きな料理の勉強をまず自分が楽しむことです。コンピューターで人助けしたければまず自分が好きなコンピューターで勉強を楽しむことが大切です。経営の仕事で人の役に立ちたければ経営の勉強で自分が楽しむことです。いやいや勉強や仕事をしている人にお世話になりたくないものです。その分野に対して気持ちが込められてなくやる気が感じられないからです。もしその分野が自分は本当に好きで勉強をやるなら言われる前にすでに勉強しています。学校に行かないと勉強できないという人は学校を卒業したら勉強できなくなります。自分一人で勉強できる人、つまり独学できる人はいつでもどこでも強いです。本当に好きなら先生を与えられるのではなく先生を見つけます。好きなことで自分磨きするのです。それを続ければ必ず人の役に立つ時が来ます。自分が好きで勉強していたことがいつしか人のために役立てることができる日がやってくるのです。まずはとことん自分の好きなことを楽しみましょう。どれだけとことん好きなことに打ち込んだかが将来どれだけ人助けができるかになります。他人を助ける前にまず好きなことで自分を磨く。幸せになる30の方法。その27。挨拶をしないと幸せが逃げていく。挨拶をするから幸せが近づいてくる。人間関係をうまくするためには具体的に何をすればいいのですかという質問をよく受けます。その時私はこちらから挨拶するようにすればいいですよと答えるようにしています。明るい気持ちになるためには自分から挨拶をすればいいだけです。おはよう。こんにちは。こんばんはだけで十分です。私は自分から挨拶をするように心がけています。挨拶する側が好感を与え、挨拶を受ける側は好感を抱くようになっているからです。私は視力が悪いためあまり遠くが見えません。遠くからでもわざわざ話しかけてもらうと先を越されたと思うのですが嬉しい気持ちになります。挨拶をするだけで人間関係がうまくいくのです。どうすれば女の子にモテますかと質問を受けることもあります。そんな時も私は挨拶で会話のきっかけをつかみましょうと言っています。挨拶は誰にでも使えます。老若男女共通です。もちろん部下にも上司にもお父さんお母さんにもアメリカ人にも使えます。会話を始める時にはまず挨拶から入ればいいのです。それだけで、あとは次々と会話が出てきます。話しかけるのが苦手という人ほど、まず挨拶から会話を始めることが大切です。挨拶は警戒を解く魔法です。挨拶をしないと、あの人はよくわからないと人が避けていきます。話しかけるから柔らかい印象を持ってもらえるようになり、人間関係が向上していくのです。会話は基本的な挨拶から始める。幸せになる30の方法。その28。笑いは人間関係をうまく築き上げる潤滑油。幸せな人は必ず笑っている人です。笑うことができるし、笑わせることができます。ユーモアを大切にしているのです。これは特に関西の人が得意です。つまらない冗談を言ってもノリで突っ込んできてくれます。その点、関東の人は冷めている人が比較的多い。 ここで笑ったら自分のレベルを落とすことになる。それくらいじゃ笑わないぞ、とようなプライドを持っています。ようなプライドは持つ必要なんてないのです。笑ってしまえばそれだけで楽しくなります。笑いを我慢することは楽しむことを我慢することです。それでは人生を我慢することになります。私が19歳の時に関西の人とお付き合いをしていたことがあります。些細なことでも笑ってくれて、些細なことでも笑いにしてくれ、いつも明るい雰囲気でした。その子の家族もみんなユーモアが上手で感心したものです。そんな人を見ていると楽しそうだな、幸せそうだなと思います。笑える人や笑わせる人はとにかく人生において得をします。つまらないことに笑ってあげるだけでも構いません。笑いは人間関係をうまく築き上げる潤滑油なのです。相手を笑わせる工夫をする。幸せになる30の方法。その29。お世話になっている人に手紙を書くと気持ちが晴れやかになる。たった3行でいいのです。大切な人やお世話になった人には手紙を書くようにしましょう。お世話になっている人に手紙を書くと自分の心がきれいになります。ありがとうという気持ちを表現しているからです。現代社会ではメールが盛んになっています。こんな時代だからこそ手書きの手紙には言い表せない重みがあります。〇〇様へ。いつもありがとう。〇〇より。これだけでいいのです。大切なことは内容より気持ちです。気にかけてくれているという気持ちが伝わればきっと喜ばれます。もっとしっかりした文章でないと相手に失礼になる。時間ができれば書くと言っていると手紙は一生書けません。人生はあっという間に過ぎていきます。はがきは常に大量に買っていつでも書けるように構えてほしいです。私は留学時代母からよく手紙をもらいました。時間があるときに返事をしようと思ってもなかなか時間ができません。それ以前に時間ができたら書くという姿勢は相手に失礼です。手紙をもらったら返事をする時間はなくても作らなければいけないのです。お礼は一番に優先しましょう。ありがとうの手紙は考えてみると書きたい人がたくさん出てきます。考えても出てこない人はいないはずです。たくさん書く必要はありません。短くてもいいのでまず手紙を書いてみることです。短く書く方が相手にとっても返事がしやすくなります。私は手紙を短く書くようになり、ようやく母に手紙を出せるようになりました。お世話になっている人に手紙を書くと自分の気持ちが晴れやかになるのです。お世話になっている人には短くていいから手紙を書く。幸せになる30の方法。その30。知恵を身につけると人生を臨機応変に生きることができる。大切なことは知識より知恵です。知識は時代とともに変わります。消えたり、新しく増えたりします。一方、知恵は今も昔もこれからも変わりません。普遍的なことです。例えば、1000年前は CD という知識はありませんでした。今は CD という知識が使われています。1000年後には CD という知識はすでに使われなくなっていることでしょう。それに対して媒体を使って伝えるという知恵は1000年前も現在も1000年後にも存在します。媒体は国、本、インターネットと変わっています。しかし、媒体を使って伝えるという知恵そのものは何も変わっていません。伝えるための手段が変わるだけで、そのためのノウハウは変わらないのです。私は作品の中で知識より知恵に力を入れて伝えるようにしています。どうなる本ではなく、どうする本を書いています。昔も今もこれからも参考になる知恵です。私はこの本の中でたくさんのことを言っているようですが、実は一つのことしか言っていません。大切なことは物質的豊かさより精神的豊かさ。この一つのみです。これを具体的にわかりやすく説明しています。そのために笑うこと、好き、礼儀、友人、知恵、謙虚、一人の時間、挨拶、行動、時間などの話をしています。別々の話をしているようですが、一つの話しかしていません。精神的豊かさを具体的に一つ一つ話しているのです。知識だけではただの点です。それだけでは何もできません。知恵があるから知識を使って何かができるのです。知識は経営学、建築学、情報技術、音楽といろいろあります。それも時間が経てばその知識は変わります。しかし、笑うこと、好き、礼儀、友人、挨拶、時間、空間、謙虚などはこれからもずっと変わりません。時代が変わっても大切な精神的な知恵です。これがしっかり身についていれば、いつでも、どこでも、何でも、誰とでもうまくやっていけます。知識だけを持っている人は本人は知っているだけで使えません。使い方を知らないからです。使われる人になります。使う人に共通しているのは知恵を持っているということです。知識をうまく使うために知恵を身につけることが大切です。人生を生き生き積極的に生きるために知恵を身につければいいのです。実は幸せの正体は一つではありません。幸せはたくさんあります。幸せは無限にあります。たくさん姿形を変えて変化しています。幸せに気づくために知恵を身につけましょう。知恵を身につければ幸せのために人生を臨機応変に生きていくことができるのです。賢く生きる知恵を身につけて幸せになる。幸せになる30の方法。まとめ。その1。日常に点在する幸せに気づく。その2。精神的に豊かになる。その3。自分の好きなことを徹底的に貫く。その4。一人の時間を持つ。その5。人生では一つの無駄もないことに気づく。その6。お願いしますと言って行動を起こす。その7。人に喜んでもらうという生きがいを持つ。その8。叱られたくらいで自分の人格まで否定しないようにする。その9。すべての最後をありがとうで締めくくる。その10。性善説を信じる。その11。明るい口癖を身につける。その12。感謝をするときは笑顔でありがとうと言う。その13。変わっているねと言われたら喜ぶ。その14。好きなことは今すぐ始める。その15。友人を大切にする。その16。能力より存在に価値を置く。その17。今を生きる。その18。自分よりレベルの高い人を見つけて生き方の手本にする。その19。未来向きに今を生きる。その20。好きなことのために全力を出す。その21。ごめんなさいと言えるようになる。その22。自分が愛されるためにまず他人を愛することから始める。その23。物より空間を大切にする。その24。 家族を大切にする。その25。他人のいいところを見つけて褒めてあげる。その26。他人を助ける前にまず好きなことで自分を磨く。その27。会話は基本的な挨拶から始める。その28。相手を笑わせる工夫をする。その29。お世話になっている人には短くていいから手紙を書く。その30。賢く生きる知恵を身につけて幸せになる。